のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
またメールをいただいております、はい、ありがとうございます。東横名人様、坂本様、いつも楽しく聞かせていただいております、そば茶と申します。はい、3月に坂本さんにツイッターでリプライを送り、キャンプの話題を取り上げていただいたものです。取り上げていただいてありがとうございました。またぶつけな文章で申し訳ありませんでした。
いえいえです。
5月の4日5日にご紹介いただいたふもとっぱらに行ってまいりました。大変景色が良く広大なキャンプ場で行ってよかったです。
それは良かったですね。
はい、私は埼玉県民で、富士山、静岡という、富士山、静岡という遠いイメージであり、ふもとっぱらの存在は知っていましたが、行く候補にはありませんでした。坂本さんに紹介していただかなければ、行くことはなかったので、ご紹介いただきて大変感謝しております。埼玉県内の県央道が全線開通したために、高速が空いていれば、あまり時間がかからなさそうなので、また行こうと思っています。ちなみにテントはロゴスの、ツールームを持っています。安いので生地やポールの質が良くありませんが、頻繁に使用するわけではないので今のところ十分です。はい、4日のふもとっぱらのテントの割合は、私の印象ではコールマン4割、スノーピーク3割、その他3割という感じでした。ぜひ時々キャンプのお話をしていただけると嬉しいです。少なくとも私が聞いているネットラジオでは、ファミリーキャンプやキャンプ用品メーカーの話をしているのは野木津しかないので貴重です。これからも配信楽しみにしております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひ今度ふもとっぱらに行くときは、車にノギツのステッカーを貼ってですね、
そうですね、
はい、
送らせていただくので、住所教えていただければ送りつけます。
あれですよね、それほどキャンプ用品メーカーの話もしてないんですけど、
ロゴス
いやでもね、ロゴスは本当に質良くなりましたよ。
そうですか。
もう何年か前から比べると、うん、今そのデザイン的にも全然遜色ないですよ、コールマンと。
うん、
下手したらロゴスのやつの方がコールマンより垢抜けてたりしますからね。
へー、
コールマンちょっと前になんかあれ、ドッキングじゃないけど、なんか言われてましたよね。
何をやらかしたんですかね。
いや、多分安売りしちゃダメっていうのを小売店に。
はい。
言ってたと。で、それで多分、操作が入ったんだと思いますね。確かにコールマンって安売りしなくなりましたからね、全然。まあ、それはスノーピークもそうなんですけど、まあ、スノーピークは大体直販っていうかね、やってますけど、まあ、ふもとっぱらでコールマン4割、スノーピーク3割、その他3割ですか。まあ、ふもとっぱらは、ある意味ちょっと、あれですよね。やっぱり、ちょっと、
キャンプに対して意識高い
人が。意識高い系の人が、集まりがちではありますよね。ちょっと憧れ的な場所ですからね。初めて行くっていうよりは、いつか行ってみたい場所、まあ、特に関西とか離れた場所からするとですよ。だから結構スノーピークの割合もある程度は高いのは高いんでしょうけど、まあそれでもコールマン4割、スノーピーク3割だったら、でもあそこは本当にコールマンであろうと、ロゴスであろうと、鹿番長であろうと、全然何でも OK ですよ。だってもう下手したら別に何の、もうただの段ボールで寝てても誰も気にしないぐらい広いですから。まあ本当にトイレさえ我慢できてね、出れば、やっぱ景色にはかなうものがないので、非常に良かったですね。
いいですね。
うん。もうこれからまたキャンプの季節なんで、ぜひ。
収録でもね。
はい。
また、いいかもしれないですね。
またキャンプ収録しますか。ふもとっぱらで。
まあ、あの時はダット使いますからね、友ヶ島の時はね。
ダットって、もう、今でもやっぱ音質的にダットが一番いいんですか？
それ以前僕らマイクが良くない。
まあまあ、そりゃそうなんですけど。
どうなんでしょう。
そう考えると、やっぱりそういう録音機材に関しても、物欲ありましたよね、昔は。
ありましたね。
それがないって、
ね。今 H2 でいいですからね。
そうなんですよね。もうちょっと行き着いてますからね、H2 で。だから、唯一僕、キャンプも結構物欲あったんですけど、それもなくなりましたね。
良くないですね。
ただまあ、そうですよね。ぜひ、ふもとっぱらで、公開録音しましょうか。
公開録音キャンプの。
キャンプの。
ああ、いいですね。
そう。そんなに、ね、別にそんな、何人も集まるわけじゃないんですけど、たまたま、のぎつを聞いておられる方が、会えば。
会えばね。
夜、焚き火しながら、公開録音を。
多分2人3人しか集まらなかった。
そうそうそう、ふもとっぱらね。
それ多分出てもらう定理になると思いますね、それはね。
あ、でもね、あそこはね、広いから、
迷惑ならない。
多分、そう、迷惑ならないと思うんですよ。橋の方で、 やれば、うん、でも本当にもう入り口から一番遠い、まあどっちかというと富士山に一番近い、うん、もう下の方に行けば、うん、おそらく周囲50メートル誰もいないっていう状態になるんで、多分夜喋ってても迷惑ならないと思うんだ、あそこだったら。
いいかも。
え、結構いいと思いますよ。まあ本当に夏になるとなかなか暑いし大変ですけど、うん、それを外せば本当にいいとこだと思うんで、ぜひこれからもそのロゴスのツールームっていいじゃないですか、
うん、
確かね、あのふもとっぱらのあの値段が、僕が行った時は、テント一張いくら、タープ一張いくらやったんですよ。だからテントとタープ別々に張ると、倍取られるんですけど、ツールームってそのテントとタープが一緒になった
よ。一緒で一緒やからええやろ。
ええんじゃないの、あれテント一張りでいいんじゃないの。
え、なんか言われたらフィーってこう、
そう、これはただのひさしですと。
タープじゃないですって。
っていう感じになるんじゃないのか、そこら辺の俺、料金体系はよくわからないですけど、なんか、ふもとっぱらやったら、ツールームの方がお得なような気がちょっとしましたね。よくわかんないですけど、僕ツールームで行ったわけじゃないので。うん。だからちっちゃいテントを逆に張ってるバイクで来てる人たちは
もったいない、
もったいないから全部払ってましたね。
ああ、こき、
うん、まあだからそこら辺の料金体系よく、まあでも安いですよ。もともとあれ3000ぐらいだったんで。
あ、そんなもんでいけるんですね。
そうそう、あの普通の最近のあの高規格キャンプ場って、家族で行ったら7000とか8000とか払わないといけないんですけど、ふもとっぱらは安いんですよね。はい、で帰りはあの富士宮焼きそばを食べて帰るみたいな感じで、ぜひもうこれからもキャンプ行って、ぜひここ良かったよっていうのがあればまたメールをね。
そうですね。ね、キャンプの情報を発信する、
そう、
なんかあのラジオということらしい。
あのなんかラジオ聞くと俺がものすごいスノーピークをディスってるような感じに誘導してましたけど。
誰が？
いや、あなたがですよ。
いやいやいやいや、いや、言う、そういう風に聞こえちゃうんですよ。だって結局物よりも子供の笑顔やねって。
物より思い出たと。
そう。
うん、
ニサノンが言ってることをそのまま言っただけ
です。言っただけなんですけど、いや別に、あの、スノーピーク買える方は全然スノーピーク買っていただいていいんですよ。うん、日本の経済回すために言うても、国産ですから、スノーピークは、うん。コールマンはあっちですけど、スノーピークは国産なんで。
ロゴス頑張れと。
ロゴスは住之江でしたかね。本社がね、確かね。
その辺ですね。
そう。だから、大阪のメーカーなんで、僕はモンベルとロゴス大好きなんですけど、うん、はい。ぜひ、あの、またいい、あの、キャンプ場があれば。
そうですね。
今年はね、ちょっとね、長野のキャンプ場攻めようと思ってるんですよ。
あるのあるんですね。
あれもちろんありますよ、うん、長野のキャンプ場。で、ね、で、ちょっとね、あの、ジンマー型っていう、キャンプ場にちょっと、
うん、ジンマー型ってどういうジンマーなんですか？
ジンって、あの、本陣のジン。陣を引く陣に、馬って書いて、うん、あと、形って書く。
ほう。
ジンマー型っていう。山があるんですよ。
ああ、そういう人形で何かキャンプあるのかなって、そういうわけじゃなくて。
いやいやいや、その、馬蹄系とか、その、ボーイスカウトみたいな話やから、
うん。
で、それがちょっと稲谷の方にありまして、ね、うん、飯田の方に、
うん。
で、その頂上にキャンプ場があって、
うん、
まあ、日本で一番眺めがいいらしいんです。
寒そうですね、なんか朝とか。
すごい寒いらしいんですけど、うん、ただもう、あの、そこの頂上、もうそもそも、ジンマ型は南アルプスで、うん、その頂上からはもう日本アルプスが見えるっていう、うん、もう本当に日本で一番眺めがいいんじゃないかっていうキャンプ場らしい。無料なんですけどね、うん。まあ水洗じゃないトイレがついてるだけなんですけど、うん、そこにちょっと行ってみたいなって。
あ、いいですね。
はい。ちょっとそこ行ってまたその感想をぜひ今度言いたいと思います、
うん。まあ公開キャンプ収録っていうのはいいですね。人選ばれるような気がするから。ハードルが高くて。
いや、ハードル高いって、あの、スノーピーク以外はダメだよと。そんなんは言わない。そんなん言わないですよ。僕はモンベルで行きますからね。はい。でも何でもロゴスでやろうと、もう下番長であると何でも構わないですから。
そんなこと一回も言ってないですからね。
キャプテンサックですから、ね。あの、もう本当にもう、テントなんか何でもいいんですよ。別に、そもそもロゴスとかでも、うん、言ったらメーカーじゃないですか。
じゃあ立派だね。
はっきり言って、ホームセンターで売ってる本当に2980円ぐらいの中国製のテントでも構わないんですよ。
うん、
1日だけだったら。
僕そうなんですよ。
いや、それで十分、うん、それで十分なんですよ。寝袋買って夏でしょ、
うん、
いらないんですよ、別に羽毛の寝袋とか。
そうですよね。
うん。まあ、ドンキホーテで売ってる1980円のコールマンでいいんですよ、全然。うん、夏だから。うん、
まあタオルケット一番持ってこればいいだけな
の。そもそもみんな雨降ったら行かないでしょ、
うん、
だから防水性能とかもいらないからもう。
うん。
うん。いいんです、いいんです。もう好き勝手、好きな、もうでも家にあるもん持ってきゃいいんですよ。鍋でも何でも。
うん。
うん。最終的には家にあるもん持っていくようになるんですから。意識高くなって、なればなるほど。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。最初はなんかちょっとね、なんかチタン製のクッカーとか買ったりとかするんですけど、うん、最終的には、なんかストーブとか、ルクルーゼの鍋とか持っていくようになりますから。
どうせ車で行くんだし。
そうなんですよ、ね。
なるんですよね。
結構使いやすいもん とか、うん、そういう意識の高い鍋とか持っていくようになっちゃって、うん、最終的にはでかいダッチオーブンと持っていくじゃないですか、うん、クソ重たい。で、ダッチオーブンでとりあえず一回はね、そのチキンをちょっと煮たりとかしたりしたいっていう気持ちはよくわかるんですけど、うん、めんどくさいし。
うん、
だってダッチオーブンって俺今まで3回ぐらい買ったけど、うん、3回とも錆びましたからね。超めんどくさいもん、あれ。
なるほど。
お手入れが、
うん。うん。
なんか今はもうダッチオーブンとか使わないですよ。
まあでもダッチオーブンでなんか作ったもん食べたいですね。
やっぱり？
うん。
まあ確かにそのダッチオーブンの中に適当に入れて、あと焚き火でくべといたらすごい美味しいものができるよっていう、そういう都市伝説があるじゃないですか。まあ。
雰囲気で美味しいでしょ。
まあ雰囲気で美味しいです、
ね。塩かけただけでもね。
すごい、すごい鉄分多くてね、
うん。
体にもいいらしいですよ。鉄だから。
と、いうことで、うん、キャンプいいですね。
キャンプいいですね。
うん、はい。まだもう一ついただいていますよ。ノボ、かっこ、うちには寝に帰るだけ、さん。
長いペンネームですけど。
あれで僕は当たったことあるんですよ、
この方。あ、そうなんですか。
唯一この今、ノギツになってからのリスナーさんで会ったことある人が多分この人を。
どういうきっかけで？
まあちょっと後で話しますけど。はい、衛星名人様はじめ、ノギザールにご出演の皆様、こんにちは。いつも楽しい放送ありがとうございます。はい、ノー、うちには寝に帰るだけと申します。最新回はもちろん、過去回もリピートをして聞かせてもらっています。早速本題ですが、よろしければ、色について取り上げていただけないでしょうか。私は6年前から趣味でロードバイクに乗っています。幸いにも荒川サイクリングロードが身近にあり、そこを基準に毎週のように走ったり、電自転車ショップの仲間とお泊まりツーリングを楽しんでおります。この人僕はツイッターのフォローしているんですけど、この人。
はい。
本当によくね、ツーリング行かれるんですよ、自転車の。
なんか、気がついたら長野にいたりとか。
そうそう、ラザオークの前も通ってきてくれましたよ。うん、
やたら、自転車で、あちこち行って、多摩川だってセスナ見れるんだよって言ってた人ですね。
そう、その人、その人。それまでは、黒、赤、紫といった色が好きだったのですが、自転車乗りに乗り始めてから、特に緑系の、色がとても好きになりました。新緑の季節である今は、目に入れて入ってくる木々や、草花の緑が、とても心地よく感じられますし、青空の下、そんな綺麗な緑に包まれていると、時間が経つのも忘れてしまいます。まるで色の魔法にかかってしまったような気分です。という素敵な文章をね。
はい。
ジェットストリームみたいな感じですね。
うん。
なかなか、色の魔法にでもかかったような気分です。皆さんも好きな色や嫌いな色、色の思い出等々あると思います。色に関するお話を聞かせてください。乱筆乱文失礼しました。よろしくお願いします。ということで、ロボさんというのは、あのね、サバラジオの、
サバラジオ
シャドウ総帥が、
はい、
公開収録するぜって言ったから、
うん、
行ったんです、僕一人で。楽し
い。はいはいはいはい。
で、行った時に、じゃあ飛び入り参加で OK っていうので、
うん、
ちょっと勝ち込みに行こうと。
いや、もしかして出たんですか？
出たんですよ。
恥ずかしい。
で、出て、結局それはお蔵入りになってるんですけど。
恥ずかしい。余計恥ずかしいじゃない。
音源は。で、そこで話してる中で、
うん、
で、まあ、あと飲みに行ったりするじゃないですか。
はい。
その時に、ノーさんとか、他の何か知り合いになったんですけど、
うん、
その時から、あれですね、つながりですね。
つながりです。
色、ということなんですけど、色、坂本さん何か、まあ、これ色って言うと、散々僕これ今まで何回か話したような気がするんですよ。
うん。
実は、坂本さんがオレンジ色、だった時もあったり、
いきなりピーっていう。
オレンジばっかり着てた時期ありましたよね。
ラッキーカラーでしたからね、
うん。
うん。何もラッキーなことがなかったんでやめましたけど。
色って、でも、変遷が多分あると思うんですよ。好きな色。まあ確かにこの方も、
うん、
ノーさんも、黒、赤、紫っていう色が好きだったって言ってたんですけど、
うん、
変わった、色の好きな色が変わった変遷って、坂本さんどうですか？
僕一番最初は緑が好きでしたね。
明るい緑。
いや、本当にミリタリーな。
ああ、カーキっぽい
緑。カーキっぽい緑がずっと好きだったんですけど、はいはい、それからなんか、ある日、いや、明るい色を、もっと明るいの着ようと。
うん、
まあ、痩せたりとかいろいろあったんでしょうね、うん、人生が変わって、
うん。
で、オレンジが大好きになったんですよ、
うん。
で、オレンジが大好きになって、オレンジばかり着てたんですけど、
うん、
そこからまたちょっと茶色っぽいのが好きに。
あ、
まあ、まあ、あくまで着てる服ですけど。
はいはい、
で、ずーっと茶色っぽいもんばかり着てたら、ほんまにおっさん、自分がおっさんになった時に、
うん、
なんでこんなおっさん臭い色ばっかり着てんだろうと。
うん、
で、最近はまた、ちょっと、明るい色を。
着るようになった。
着るようになりましたよね、ちょっと。
うん。
最近は赤とかピンクとかね。
あー、赤 か着れますか。
着れますね。
ピンク。
はい。うん、特にポロシャツ。
ああ。
自転車乗ってる人は、
うん、
もっと派手な色ですよね。
基本ね、派手な色の方がいいんですよね、やっぱり。うん、もう危ないから。
そうそう、
うん。
で、まあね、ああいうその自転車の、そういうジャージというか、うん、そういう服は、基本的にやっぱり白とか、明るい色多いですし、
うん、
ね。まあ、パンツは黒やったりしますけど、それでもこうね、こう、派手な
ライン が,、
ね、ラインが入ってたりしますんでね。もともと自転車が派手ですから、今。
まあでも自転車が、これ、結構受け入れられたのは、やっぱ女の人が入ってくるからっていうのもあって、うん、女の人を入れるためには、コスチュームをよくすりゃいいんだよっていうのも、やっぱあるとは思うんで、
うんうんうん、
まあその辺で自転車業界って頑張ったんでしょうね、いろいろ。
そうですね。だから、あの、自転車乗ってる人は、やっぱり色に関してはおしゃれですよね。
うん、色使いいいなと思います、本当に。うん、緑でもいい緑ですもんね。
うん。まあもちろんメーカーがそういうの出してるんですけど、うん、でもまあ、なんか自転車のやつって、どう着ても、
どう転んでもいい色です。
そうそう、変にはならないですよね、うん。そもそも自転車がああいうカラフルだし。
う
ん。うん、なんか自転車は本当に、とまあ特にロードですけどね。
まあ塗装方法もよくて、純粋な、僕らが CMYK で表現できるやつじゃなくて、
うん、
テカリとか、塗装方法とかで特殊っぽいメーカーしちゃいますからね。
そうですね。そのメーカーによってやっぱりね、うん、色のあれもありますし。
質感とか。
うん。でもロゴもかっこいいじゃないですか。
うん、
言うてもほら、車って三菱、トヨタ。
うん、
でも、あっちの方、自転車の方もキャノンデールとか、
うん、ビアンキ。
ビアンキとか、日本でもアンカーとかですよ、うん。かっこいいじゃないですか。
シマノ。
シマノって書いてあるの、自転車はあんまり、部品には、もちろん部品には書いても、でも、シマノっていうよりやっぱりデュラエースとか書いてあるわけですよ。
うん、
なんかかっこいいじゃないですか。
確かに。
なんかああいうの、だから、やっぱキャノンデールの自転車にはやっぱキャノンデールの服着ないととか、そういう感じに、まあもちろんね、みんな合わせたりとかして、やっぱおしゃれやなと思いますよ、そもそも。
ほんとそうですよね。
で、やっぱりね、僕自転車、まあロードも1台持ってますけど、
うん、
やっぱちょっと恥ずかしいんですよ、レーサーパンツとか履くの。
恥ずかしいですよね。
色白いし。
色白ぽっちゃりさん。
色白ぽっちゃりが。でもたまに見てると、うん、俺以上の色白ぽっちゃりの人が、
うん、
まあ一応すね毛は全部剃ってますけど、
はいはい、
はぁはぁ言いながらこう入れて、別にそれ見て、かっこ悪いとか思わないんですよ。うん、
普通かなって。あるあるって。
うん、全然、ああ、頑張ってはるわって思うだけで、
うん、
あ、別に俺が自意識過剰なだけで、うん、みんな言うほど俺のこと見てないよと。
うん。
うん。俺も頑張ってやってみようかなと思うんですけど、うん、でもレーサーパンツ履くの未だに抵抗あると。
それですよね。僕自転車乗らないきっかけ、変なきっかけ。
きっかけがないっていう。
きっかけは、
うん、
あのレーサーパンツを履かないとダメなのか。
レーサーパンツを履かないとダメなんです。
うん。だからやめ。だから自転車乗らない。
いやでもあれ一回履いてみると、
うん、
案外いいんですよ。
案外いいかもって。
股間からお尻に当てられたあのパッドがね。
ああ、ファルカップみたいな。
あの、お尻が痛くないようにちょっと厚めのやつが。
うん、いや、あれパンツ食い込んだらどうするんですか、なんか、こう手入れて、フィッてこう、できるのかな。
いや、ちゃんと、あるから。
あるの？
多分。
サポーターみたいなのあるんですか。
いや、サポーターというか、もうレーサーパンツがピチピチですからね。
あ、そう。
うん。
え、もうじゃパンツ履かないの？
え、パンツ履くの？
レーサーパンツって。
履かないでしょ？
履かないんですか？
いや、知らない。俺レーサーパンツ履いたことないから。
僕ね、僕の、ちょっと最近ちょっと衝撃だったのが、
うん、
僕の上司が、
うん、
部長がね、
うん、
すっごくいつもスリムなスーツ着ていて、
うん、
おしゃれなんですよ、めっちゃ。
いいじゃないですか、俺ら。
おしゃれです。
憧れて、できない。
おしゃれですね、いつもこれ、どこでどう、ど、え、どこ、いつも、スーツいいですよねって言ったら、うん、アローズだよって。アローズで一番細いの買ってんだよって。これは痩せ我慢だよって言っていて。
痩せ我慢？
痩せ我慢。もうピチピチの服着
ない。痩せ我慢したら痩せれるんですね。
それはどうかわかんないけど、うん、まあ節制、まあ多分もうすごい。
きついんでしょ。
きついんだけど、
うん、
これどうしてるんですかって言って。実は夏場パンツ履いてないんだよ。
もう止まらん。パンツ履いたら履けれないみたいな。
いや、ね、ラインを綺麗に見せるためにパンツを履かなかった時もあるって言ってて。
それジーンズはわかりますよ。
スーツ。汚い。
いや、汚いっていうより、それ、トイレ行った時にチャック挟むでしょ。
痛い痛い痛い。
そうそう。その瞬間にもう、そのかっこいいの全部飛んでいて、
うん、
部長がチンチン挟んでるぞって言われますやんか。
さすがに二人で飲みに行った時にその話聞いて、うん、そのツッコミはできなかったんですけど、うん、の下の毛挟んだりしないんですかってここまで出かけたけど、
そうでしょ、
かっこいいですね。
かっこよくはない。でも上のシャツは下に下着、
そう、もともとはそれでよかったから、うん、それで多分本来のスーツの着方なんですよね、おそらく。
だってワイシャツが下のあの下腹部も、うん、あのパンツの代わりになるようにって長いわけでしょ、うん、あれ確か、うん、もともとは、うん、
だからいいんですよ。
だからいいんですよね。
もう本来のイギリス紳士の、
イギリス紳士はランニングシャツも着ないし、うん、パンツも履かないんですよね、うん、ほんでふんどしのように毎年しろかな、こうワイシャツも、それはそれでどうかなっていうね。
なんか、射程屋さんかわいそうやなって感じもしますね、それ見たら。そんな風に使われてるのかと思ったら。いや、でも、さておき、まあ。
サポーターは履いてんじゃないですか。
履いてるんですかね。
もちろんね、サポーターぐらいは。
色ね、僕、色はでも、子供の頃やっぱブルーとかが好きで、うん、黒も好きだったし、まあ、分け隔てなく、やっぱり年いけばいくほど明るい色の方は着ないとダメだなっていう風になりましたね、負けちゃうから。
そうですよね。
で、僕もやっぱりスーツ系とか茶色とかは多い時流行って、自分の中でここ4、うん、5年ぐらいは茶色の服結構好きだったんですけど、はいはい、おさまさん全く一緒で、わあ、お、じじくさいなって思ってたんで、
そうそうそうそう、
ちょっとまた変えてきましたね、
うん。若い時に茶色はちょっとね。
茶色にハマる時期ってあるんですよ。
あるんですよね。
一時。
ちょっとシックなに憧れる的な感じで。
違うなってなるし、でも、一回も好きにならずに、これからも多分好きにならないなって思う色が一個だけある。
紫。
そうです。
でしょうね。
うん。
いや、紫着こなせる男は、まあ、いないですよ。
まあ、どうやって紫着こなすんだろう。僕、シャツですら無理でしたね。買ったシャツですら。
いや、シャツの紫もないな。俺、だってシャツで思いっきり冒険して、もう薄いピンクまででしたよ。
ピンクは普通にあるけどな。
だから、ネクタイで紫もなかったですね。
まあ、でも紫の場合は、まあ、
ラインがね、
て、うん、紫のシャツに紫の濃いとか、
しましちょっとしましまのやつは、うん、して、いや、でも無理ですね。まあ、今、基本的にその日常生活の中で、色悩むことってそんなないんですよ、もう。服もそんなに、まあ、買わなくなってきたっていうのもあるんですけど、うん、なんかその色の選択肢がそもそも、最近少ないでしょ。
まあそれは生産性の問題なのか何なのか分かんないですけどね。
だからもうね、テレビ買うにしたってもう黒しか選べないじゃないですか、うん、で車買う時でもまあ白と今は 銀色ですか、
銀が
まあ白ですね、で来るあと黒とでまあ 赤系の、
うん、
ちょっと SUV とかで赤系ぐらいでしょ。
でもそれで言い出したらねマツダのディミオなんかにある、
うん、
何でしたっけ、エモーショナルレッドか、はい、エボリューションレッドかって言って広島カープのヘルメットの塗装と一緒の、うん、あの赤はいいなと思いますけどね、
まあ、広島ファンだったらね。
いやいやいや、普通にそのディミオのあのエボリューションレッドかレボリューションレッドかっていうのは見てやっぱりおーって引き込まれますね。
あ、ちょっと目引く赤です
か。工芸品みたいな色になってるから、あ、この赤だったらいいかも。
そうですね、うん、まあ基本的にはもうおそらく色で一番悩むのは車買うときでしょうね。
うん、あとのね下取りとかっていうことも含めると、う
ん、まあ服に関しては本当にパッと見たときにそんなに色悩まないんですよ。だからおそらくもう無意識のうちに今自分の中で流行ってる色を選んでるだけで最初から、
うん、
それ以外の色の服は多分目に入ってこないんで、
うん、
だから悩まないんですよね、何色にしようとかないでしょ。だから日常でこれ何色のやつ買おうっていうのが、
僕が唯一あったのが、
うん、
このカバンね、トートバッグを探す旅で、
黒でしょ、
黒なんです。
基本黒でしょ。
黒なんですけど、ミッドナイトブルーっていうのがあったんですよ。
あ、同じ色 で、 あでも、ね、同じ形で、
でもほとんどわからないの、なんでこの色設定持ってきてんのかなと思って、
うん、
こんな色のさほとんど目つかないんですけど、もうちょい色、違う色作ったらいいのになと思うんですけどね。
でもそれはあなたの目から見たらないだけで分かる人には分かるんでしょ、うん、
まあまあまあね、
うん、
うん。
だって黒澤明のあの白黒の七人の侍とかがカラーに見えるって言う人もいるんですから、
それは頭おかしい。
いやいやいや、頭おかしいとかじゃなくて、それぐらい、
うん、
あれはこうなんか濃淡がすごいっていう、
ああ。 解像度高いんだ。なんかその
目がね、目の解像度が高いんでしょう。僕なんか白黒やから白と黒しかないやんっていう感じですけど、うん、まあ実際にはね、あれは黒沢さんがそのいろんなあの中の濃淡をつけたいがためにわざと黒い雨を降らしたりしてるわけじゃないですか、うん、水に色つけて。そんな分からへんからね俺ら、うん、ただの白黒にしか見えへんねんけど、まあでもあれね、確かにあのアメリカとか欧米の人から来たら日本のネオンっていうのはすごいカラフルに見えるらしいですし、
へえ、あれで、
あれで、
じゃあ香港とか中国とか行って
でもすごいらしい
です。もう頭おかしくなってる色じゃないですか。
だから僕らが見てる北斎とか歌丸以上に向こうの人からしたらカラフルに見えるんです。
ポップに見えるんだ。
だから言うたら青いフィルターかけてるようなもんで、うん、
じゃあ例えばあの日本の伝統色っていろいろあるじゃないですか、
はいはいはい、
ディックのこのチップみたいな、うん、あれアメリカ人とかが見たら全然シックじゃないよって言われちゃうんですか。
わかんないですよ多分。だからね、
わかんないですかねその辺って。
やっぱり瞳の色が違うんで、うん、僕らが思ってる色からするとあっちの青い目の人たちはホワイトバランス取れてないんですよ。
あーなるほどね。
うん、だからよくあのね、青い青空をほんまにくっきりとした青空の写真、デジカメで写真撮りたかったら、うん、白い壁じゃなくて黄色とかそっちの方の前でホワイトバランス撮ったら、うん、ものすごい青が出てくるじゃないですか、うん、多分そういう感じなんでしょうね、うん、ホワイトバランス撮れてないから。だからある意味あれなんでしょうね、向こうの人からしたらその新緑っていう言葉がよくわかんないんじゃないですかね。
ニューグリーンって何だ。
ニューグリーンって何やろって。でも俺ら新緑眩しいって思うじゃないですか、やっぱり、うん、今の季節長野とか来ていただいたら本当にもう新緑眩しいんですよ、うん、実際は。まあ今日ドライブしてきて山梨とか通ってきたんですけど、うん、わー新緑眩しいって普通に思うんですけど、うん、多分どうなんでしょうね、その青い目から見ると
あんまりその緑の差がわからない。
わからないのかな。僕らちょっとウキウキしてきますけどね、うん、新緑の季節になると匂いまで分かってきますしね。
なんかね。
なんとなくね。
まあ、坂本さんも色の魔法にかかってますよ。
あ、確かにね。
うん。
でも最近の山梨ひどいですよ。もうあの、ノボさんもあまりね、長野には来ていただいていいですけど、うん、中央道の山梨ひどいですからね。
なんで？
なんかね、この前まですごい新緑やなと思ってたんが、うん、量が全部、あの、太陽発電のパネルがずらーっと並んで
る。なんか眩しそう。
まあ、まあ、眩しくはないけど、な
んか、
山梨ありとあらゆるところにあの太陽発電のソーラーパネルがすごくて、うん、なんか走ってて楽しくなくなってきましたね、最近の山梨。
ああ、確かにそんなのあるかもね。
だからあれでしょ、八ヶ岳の別荘とかも昔は周り林だとか森があったのに、うん、目の前全部ソーラーパネルになってて、
すごい資産
だって。別荘の人がなんかもう呆然としてましたもん。
ああ。
でも人の家いうか、人の土地やからね。
見えないですからね。
うん。まあ言ってる人もいますけど、
なんですかその六六層みたいに、
うん、
クラックヘンとかみたいに、
うん、
言うなんですかその町内会みたいな決まりがあって、
いや六六層はそう、周りの山もみんな六六層の持ち物やからそれは言えますけど、うん、別に別荘地ってその別荘の家だけじゃないですか自分が持ってんの。だから周りの林とかどんどんどんどん伐採して今ソーラーパネル林になってますから、
あら
もう今なんか新緑っていうよりはなんか真っ黒な景色が、
うん、
山梨あたりはもうずらーっとなってますから、全然走って楽しくないっていうね。またあれ、山梨ってあれ、日照の時間が日本で一番長いぐらいいい
んですよ。あ、そうなんですか。
いいんですよね。
うん。
で、ほら、長野ほど山が険しくないんで、
うん、
あの、日照時間長いじゃないですか。朝もから夕方まで。
うん、
長野はあっという間に沈みますけど。
うん。
だからそうやってソーラーパネルに非常に向いてるらしいんですけど、いやでもやっぱ、ああいう人工的な色って見てて楽しくないですね。
生の色がいいよと。
うん、やっぱりなんかワクワクしないですね、
うん、
で関西の山に比べるとやっぱりこっちの山の色はいいです。
色はなんか
ちょっと
濃いかな。
濃いですね。
確かに奈良とか和歌山の
なんか淡いんですよ。
ちょっと淡いですね。
淡いんですよね。ほんでまあもちろんあの山が低いんでいろんな木々とか雑草とか、
うん、
ね、
深みがないのかな。
まあそれはそれで里山としては非常にいいと思うんですけど、うん、こっちの山はある意味なんかあの木の根元に雑草とか少なくて、
うん、
まあ、あの、かなり標高高いんでね。
うん、
で、まあ、白樺とか、
うん、
なんか、やっぱり、ちょっと関西とは違う色じゃないですか。
うん、
で、あと、山が雄大でなだらかです。
うん、
大きいです、山が一個一個が。ひょうたん山とかないからね、こっち。ほんまに大きいから、やっぱりすごいな。だってあれですよ、東京は、言うても、その、足立区じゃないのか。なんか、 緑の緑地のパーセンテージが十何パーセントとか、20近かったりするじゃないですか、うんうん、大阪はそんなことないですから、
ね、そう、僕は東京に来て初めて来たのは緑が多いなって、コンクリートジャングルなんて嘘だ、うん、コンクリートジャングルは大阪の
大阪ですよ、
うん、と本当に思います。
本当に緑少ないですからね、うん、大阪は。だから大阪の人は結構そういうそのちょっと郊外に出るとわーって言うんですけど、うん、東京の人はもともと東京も緑は多いやんって。
素敵ですよね、方向がね、
うん。って思いますよね、うんうん。まあでもそれでもやっぱり東京って恵まれてますよ。東京も緑多いし、ちょっと高速乗って山梨とか、うん、長野まで来たら、もっとすごい自然がいっぱいありますからね。うん、なかなか大阪って脱出するの難しいから。
まあでも色の話は、そうですね。
なんか、でも最近ラッキーカラーとか特に決めてないでしょ。
僕ですか。
なんか色選びなさいって言った時に必ず選ぶ色とかもないでしょ。
でも僕も緑かもしれない。
あ、緑なんだ。
文具、基本なんか緑になっちゃ
う。ああ、でも文具はありますね、うん。あれ色の設定が何種類かあるんで、うん、色の設定というか最初から緑のペン買うわけじゃなくてその周りのね、
そうそうそう、
周りの色を。
縁っていうかね。
うん。あ、文具ね、そういや。結構僕明るい色買いますね、うん、あのだから
カバンの中で見やすい、
そう、筆箱とかやったら赤系とか黄色系を買いますね、うん、最近は
自分が服はそういう派手なもん着れないからせめてカバンの中身とかは綺麗になんか色付けようとか、うん、ネクタイは結構冒険しますね、赤とかピンクとか。
あ、いいな、俺もネクタイ締めなくなったからな、うん、ほんま全部捨てちゃったもんな、ネクタイ唯一置いてるのがなんか葬式用の黒だけでも。
でもやっぱりネクタイも安いやつになるのと、うん、5000以上のやつ色の深みが違うじゃないですか。
安いやつはすぐに毛羽だったりするしね、
うん、となると、うん、やっぱ高いの欲しいなと思うけどもったいないから2000円1000円でいいやとかってなって思って、うん、安物がいいのを全入しないになっちゃうっていうね。
まあ安物をこう頻繁にこうね、もうあの買い替えていけばいいってよう言うんですけど、うん、結局買い替えずに結構1年ぐらい使ったりしますから、
ね、自由に使いますよ、
うんうん、ちょっと毛羽立ってきたな、まあ、できるかみたいな。なかなかね、でもこう、まあ、今はスーツ着ないですけど、うん、やっぱスーツ着てるときはやっぱちょっと呼んだりするんですよ。男のファッションなんとかって
ありますね、
うん、スーツはこう着るべき、うん、とかたまにネットとかでそのなんとかバイヤーが言うなんかユニクロで買うべきものみたいな、
はいはい、インナーはユニクロでみたいな。
そうそうそうそう。ほんでユニクロで絶対買うべきマストアイテムみたいな、うん、黒ばっかりやん。
それ以外自信ないんでしょうね
黒ばっかりやん、ああいうのって出てくるの。
これかぶるかぶるって
、うん、何買っても黒ばっかりやんっていう。結局ユニクロで買っているのは 黒のみかっていう感じになるんですよね。
ユニクロっていうぐらいからかなって。
まあうまいこと言ったつもりなんですけど、
ユニクロージングなのかない
やでもそう考えると、でもね、僕昔をエディ・バウアーとか、あの、体がめっちゃでかい時は、結構あの、あちらのメーカー買ってましたけど。
エディ・バウアーも大体色の系統
一緒なん、
一緒でしょ、
緑っぽいのと茶色っぽいのと、
オレンジっぽいものっていうぐらいでしょ。
そうそうそう。で、ラルフ・ローレンのポロシャツなんかもやっぱオレンジっぽいじゃないですか。ね、まあ、似てきちゃうんですよね。
うん。
うん。オールドナビとか、オールドナビ潰れたんやったっけ？
なんかもう撤退って言ってましたね。
なんで撤退なの？あちこちのイオンモールに出てたのに最近。
うん、儲かってないんでしょ？
よかったのに。うん。気に入ってたのに。俺、よ、結構買ってたのに。で、広げすぎでしょ、オールドナビ。
うん。
オールドナビはカラフルでしたよね。
うん。
あれもともとハワイとかあっちの方でしたっけ？
そうなんですか？
うん。
本土かなと思ってました。
あ、本土かな、うん、でも、なんか結構そういう、なんかね、海を連想させるような明るい服ばっかりあったんですけど、うん、撤退すんのか。せっかく俺の買う、行く店で唯一カラフルな店やったのに。もうしょうがないな。今、カラフルな店って言ったら何があんのかな、俺の中で。
ギャップとか。
まあ、ギャップか。
うん。
ギャップぐらいですね。
ギャップで僕は買ったことないですけどね。
まあ、最近そんなにあの大きいサイズ買わなくても済んでるんで別にいいんですけどね、どこで買っても、うん、あとはねそういう服でも本当に服も本当に色あんまりこだわりがなくなってきちゃったな。 あ最近本当に色にこだわって、
うん、
悩み抜いて買ったもんといえばスマホとスマホカバーですね多分これ今みんなが一番色にこだわってんのスマホカバーでしょ。
うん、スマホの色は多分そんな悩まんと思うんです
よ、うん、どうせスマホカバー被せるからっていうのはあるけど、うん、このスマホカバー 買うときは
めっちゃ吟味しますね。
めっちゃ吟味してピンクですよ。
そんなあれみたいな、
うん、いやすぐ分かるじゃないですか、うん、でもこれがおそらく今の人たち中では一番色を吟味する場面じゃないですか。
私らしく
自分らしさが出てますでしょ、う
ん、よう分からん
よう分からんけど、
うん、
まあ俺は一番目立つやろっていうのでピンクとか赤とか黄色を買うんですけど、うん、そうですね。次もし自転車買うとなったら今白マウンテンバイクは黄色っぽいやつ買ってるんですけど、うん、もっと派手なのが欲しいですね。
オレンジとか、
いや本当に、うん、もう遠くから見ても分かるぐらい派手なやつが欲しいです。もうあんまり欲しいメーカーとかないんですけど、うん、ずっとジャイアントなんで
いいじゃないですか。 お手頃で、
うん、まあ、お手失礼な世界最大の自転車メーカーですよ
台湾の。
失礼な、もうジャイアントというも超一流ですから今は、うん、今や。いやでも本当にまあそれかアンカーかな。でもまあ派手な自転車がちょっと欲しいですね、
うん、
で派手な自転車買えばレーサーパンツも履ける気がする。
引け目感じる、
引け目感じるんですよ自転車って一番あのね僕はロゴスでも全然、
うん、
どんな高規格のキャンプ場行ける男なんですけど、うん、自転車だけは、うん、ちょっとね上から下までちゃんとしないとなんか走ったあかんような気がする。
うん、なんかそう、
なんかそんな気がしません、ね、
うん、
すごいなんかねえ、なんか ちょっと上下でチグハグやったら恥ずかしい、
プブって笑われそうな、
な感じ、なんかもう京都で着物着てるような感じになるでしょ
う、うん、
ロードですれ違ったりしたら。でしかも相手の人がガン見してんのも分かるんですよ、
チーって
遠くから
寝踏みされてるんですかね、走り方から、
そうそうそうそう、
スタイルまで。
だから初めてそのジャイアントのロードを乗った時はもうわざとジーンズとポロシャツ着て、うん、ようわからんと買いましてみたいな感じで走ってました
やれやれみたいな感じ。
そうそう、な向こうも最初からもうあーあーあーみたいな、
やっちゃったみたいな、
うん、ロードしんどいやろ、最初からフラットバーにしとけばいいのにみたいな顔で通り過ぎてきましたからね、
うん、
うん、なんかそこまでこう上から下までこうがっちり固めて走るのがちょっとやっぱ勇気いるんですね、
うん、
あそこ敷居高くないですか。
あれなんとかできないんですかね。あれ絶対スーツが一個の障壁になってると思いますよ、参入障壁っていうかもう、
うん、ある意味あれを着たいからっていう人もいるとは思うんですけど、
うん、
ただやっぱりなかなかあれがなんていうのかな、
まあある種コスプレですからねあれもね。
あ、そうですかね、う
ん、だから人のフェイスブック見たらよく自転車の写真載って受けてる人は、うん、あ、これはコスプレして普段と違う俺を見たいに見せてほしいんだろうなって、見たいんだろうなっていう。
でもやっぱツイッターとかフェイスブックで、
うん、
そこそこの自転車しか見ないですよ。
あ、そう、
値段的に、
うん、
うん、
嫌だな。
いやいやっていうか、なんていうか、やっぱりね、ああ、やっぱりみんな高そうないい自転車乗ってはりますよね。
うん、
だからそのタイヤというかそういう車輪にしろなホイールにしろ、なんか自分でこだわりのあるやつをつけてあるのかなとか、ペダルも自分でこだわりのあるやつとか、まあ、靴とかでもね専用のやつ買わないといけないじゃないですか今は。
うん、
もうやっぱりね、なんか自転車ってどんどんどんどんハードルが高くなってる気がする。
確かに。
うん、ちゃんとしたそのロードに乗ろうと思うと、
うん、
なんか間違って乗ってるおっちゃん今いないでしょ。もう
そうですね、昔なんかいたような気がする。
昔いましたよ、
うん、
まだちょっと一回買ってみましたみたいなおっちゃんまだいたんですけど、最近はやっぱり本気でもがいてはりますからねみんな、
うん、
だからそういう意味ではなんかちょっとほんのちょっと敷居が高くなってるかなっていう。逆にピストバイクとかは別の意味で敷居高いんですけど
乗っちゃダメじゃない、
乗っちゃダメなんですけど、うん、マウンテンバイク、僕は別にだから、なんちゃってマウンテンバイクでも全然いいと思ってるんですけどね。うん、何でもかんでも、その高いマウンテンバイクとか高いロード買わなくてもいい、もっとこう、入門者的な、
うん、
そのレーサーパンツ履かなくてもいいロードみたいな。
それがいいですね。
うん。最近は本当にもうね、うん、まあ、一時期のブームが過ぎて定着したからっていうのもありますけどね。
うん。
うん、いや、やっぱり色はね、長野の色は緑ですからね。
その県のカラーってあるんですかっけ。だいたい緑になりそうな気がするんですけどね。
大阪緑じゃないでしょ。
大阪なんですか。
黄色
と黒ですか。
黄色と黒でしょ 大阪はどう見ても。
神戸は多分丸色なんですかね。
う
ん、
そうね。京都と金沢は金色でしょう。奈良は茶色とか。
まあまあ、仏閣の紫とかね。
そうそう。和歌山は橙色とか。
ああ、わかりやすい。
うん。で、ね、三重とかあっちの方になって青色とか、うん、北海道は白とか、そういう感じになっていくんじゃないですか、ね、
大阪やっぱり黒と黄色。
黒と黄色でしょ、大阪どう考えても。
嫌 やな。
いや、やっぱり、そういう、県のカラーはちょっとありますよね。
うん。
うん、もう山梨とか長野ほんぼ緑っていうイメージがありますけどね、僕の中では。
うん。
うん、いや、やっぱり、こっちに来てから本当に、緑が綺麗というか緑しかほぼないんでね。
それだけ。
本当にもう緑しかないですね。
もう一つメールいただいてますよ。はい、お久しぶりですというメールいただいて、
はい。お久しぶりです。
衛生さん、坂本さん、お久しぶりです。岡山でイニシャル G ゼータ難民にさせていただいた立派な日本人タレです。
させていただいたっていうか、なんていう、敬語を使う必要はないんですけど。
わかんないですけど。
はい。すいません、どうも。
どうも、どうも、その説はってことなんですかね。
はい。
以前の職場で残業のお供として見つけたイニシャル G ゼータ、大変楽しみに拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
坂本さんには日生まで来てもらったり、百物語。
ひなせや。
あ、ひなせね。
ひなせや。
はいはい。ひなせまで来てもらったり、百物語に参加してもらったことを懐かしく思い出します。覚えてるよ。
覚えてるね。
その際お渡しさせていただいた名刺に書かれていた立派な日本人タレ覚えてますか？
覚えてますよ、もちろん。あの時、岡山のね、有名な昔の学校案内していただいたりとか、
うん、
それからひなせのものすごい美味しい水餃子の店を教えてもらったりとか、
うん、
あの店まだあんのかな？
立派な日本人タレって東日本ハウスとかね。
なんか、結構。
多分いろんな会社が多分そういうコピーを使われてるみたいです。うん、2016年8月15日、衛星さんの泣き声だけが響いた、玉音放送により、イニシャル G ゼータの崩壊、そして自分が難民となったことを思い知らされた日です。当時、自分は転職のため準備を行っており、残業ラジオを聞くこともままならない状況で、ネットラジオ難民だけでなく就職難民になりかけていました。過去洗い。
はい、
ただ縁があり、現在では公共組合系の職場に転職でき、残業前提の仕事選びではなく、運びではなくなったため、ネットラジオの世界から容易に離れることになりました。
よかったですね。
よかったですね。2014年3月、ネットラジオの世界から離れ、規則正しい生活を送る中で、超えた自らの課題を、
体を戻すために、
始めたウォーキング。
はい、
当初は音楽を聴きながら歩いていたのですが、それでは満足できず、YouTube のジャンク等のラジオを探し、ウォーキングの友にしました。うん、そんな中、ふと昔のイニシャル G ゼータでも聞いてみようかと思い、音源を探していたところ、ノギザールに出会い、家族にはウォーキングと称して過去放送をむさぼり聞かせていただいてました。
ありがとうございます。
結構ね、うん、検索かけたイニシャル G で引っかかるんですよね、ノギツがね、当然。
あ、やっぱそうなんですか。
うん、だから結構
な。過去放送上げたりしてましたね。
上げてもいるし、タグで入れてるから、ノギツのノギツのホームページの下に関連っていうのですぐ出てくるんで。
はいはい、うん。あ、じゃあ、徐々に
難民が戻って
きて、難民が、
パレスチナの人に戻ってくるというかね、シオニズム運動っていうのか、
うんうん、
ですよ。現在、ウォーキングをジョギングに変え、嫁や娘の前では聞くこともできない、ノギツ R をジョギングのお供にしたところ、10キロのマラソンやフルマラソンの参加へ導いていただくことになりました。感謝感謝です。
すごいな。
すごいですね。
フルマラソンとか、このラジオ聞いたらフルマラソン走るようになるんですか？
水素水ぐらいご利益が、水素水よりもご利益あるかもしれないですね。
俺らは1キロたりとも走ってませんけどね。
一切ね。
うん、この走りながら撮ればいいんじゃないですか。
ゴールデンウィークの真ん中の明日は、24時間100キロウォークが岡山で開催されますので、タグ、坂本で過去放送をダウンロードし、100キロの完歩のお供にしようと思います。
じゃあ今これもうすでに終わってるけども、これ聞きながら100キロ歩くっていう感じになってるわけですよね。
多分ね。
頑張れ。もう終わってますけど。
終わってますけど。それではこれからも番組頑張ってください。そして未だ難民になっているリスナーを保護してあげてください。通信いい年でステッカーくださいというのも恥ずかしいですが、どっかに貼るというわけではないんですが、ステッカーください。
ありがとうございます。
送りました。
ありがとうございます。ありがとうございます。難民の皆さん、本当にもう、漁港放送を聞いて、ね、もう、戻ってきてくださいっていうのも、あれですから、
うん、
口が裂けても言えないんですけども、ね、また聞いていただけると、ありがたいですよね。
ふと気になるんですかね、イニシャル G ってあったよねって。
でもまあ、たまに僕らもほら、ふと、ホルモンライダーってあったよねとか、あるじゃないですか。
四畳半ブギーってあったよねとかって。
うん、
1年に1回か2年に1回ぐらいそういう機が来て、タイミングが合えばまた巡り合えるわけですね。
そう、そうですよね。本当にありがとうございます。もうやっぱり、まあ、黒歴史といえば黒歴史なんですけども。ま
あでもそれもありですからね。
ありですね。いやでも100キロとかすごいな。
これで走れるんだ、このラジオで。
そんなにテンポよく喋ってないですけどね。マラソンとか、いやなかなか、でもマラソンはともかくとして、まあでも僕ジョギングはしますよ。
あ、そうなんですか。
うん。
何キロぐらい？
いや、まああの7キロ走る時もあれば10キロ走る時もあるし、
うん、
あのスマホにあのランニングのあのアプリ入れてるじゃないですか。うん、ほんであのコースと毎回走ってるやつを記録してくれるでしょ。うん、走らへんかったら、この人走ってへんや、みたいなこと言われるじゃないですか。
う
ん、
走らなきゃってなる。
そうそうそう。でも、これが溜まっていくのが嬉しいんですよね。
ああ。
今月は通算何キロ走ってますとか。うん、だから、このやっぱ、アプリのおかげでだいぶ走れるようにはなってますよね。
へ
え。うん。まあね、実際に走ってる場所も、まあ、あの、
気持ちいいとこ
ですね。気持ちいいとこ走ってるんでね。トウモロコシ畑とか、うん、周り、ブドウ畑みたいなとこばっか走ってるんで、夜はめっちゃ怖いですけど。
でも本当にね、もう今回のこう収録の間は、すごくメールをいっぱいいただいて、メールフォーム様々だなっていうか、リスナー
様。メールフォーム様々じゃないですよ。メールくれた人。
リスナー様様だな。
リスナー様様ですからね。
うん。
いや、でもさ、確かに、もうね。
難民の方もいっぱい。
難民の方もいっぱいですし、まあ、いつもいつもあの、長野の、なんとか家はいいよな、みたいなことずっと言ってましたけど。
負けてないよ。
まあまあ負けてるか、まあ勝ってるかはまあ置いといて、あの、人んちを羨むことはなくなる。
なりましたね。
十分。
十分。
もう十分
ありがとうございました。
ありがとうございます。
男としての自信も回復みたいな。
あ、もうナイスイン。
ナイスイン。ナイスショットだよ。
ナイスショットだよっていう。
ってなってるかどうかわかんないですけど。
まあ、こっちのあのね、トークのあれが実力がないもんで、話が広がらなかったり、面白くなかったりすることもあるんですけど、ぜひ。
いやー、でも送っていただくだけで、すごい気持ちは楽ですね。
やっぱね、
うん、
昔も何度も言ってますけど、
うん、
メール一つで、10回分ぐらいのモチベーションはもう、あるって言ったりしてたじゃないですか。
そうです。
メールがモチベーションになりますよっていう。う
ん、ぜひともね、さまつなことでもいいから、ちょっと言ってもらうだけで、
うん、
あ、喋れるって、思いますね。
その、今回メールがありますよって言ったら、そのメールでまず話すっていうのがあるとね、うん、まあ、お前ら人に頼んなって言われたらそれまでなんですけど、
うん、
いや本当にね、最近ね、怒ることがなくて、
あ、そうなんですか。
その会社以外で。
会社以外で怒ること。
うん。
うん。ラジオで怒らないでくださいよ。
いやいや、だからその、なんていうの、このなんかこう、わーく、なんやこれっていう。
ああ、だからその、怒りを、ラジオで発散っていうか、うん、理不尽なことをね。
俺ね、喋らせろっていうことが、本当なくて。
松戸許すなーとか、そんなもん別にな
くて。別にないんですよね。
あ、なんやのあれも大変だね、みたいな感じありますよね、もう確かに。
うん。あんだけ言われたら、まあ、人相も悪くなるやろうし、ハゲてるやんっていう。
いいやん、もうハゲてんねんから、許してあげようよ。
うん。ほんで、お前もやめろよ、もうっていうぐらいじゃないですか。
まあまあまあ、両成敗じゃないけど。
うん。まあ、だって、話聞いてたら、まあ、いけないんですよ。いけないけど、あの会社の車でなんか家帰りました的な話じゃないですか、
よくある車用車でうち帰っちゃいましたみたいな、
会社の ETC カード使いましたとか、
よくあるある、
多分そのレベルなんですよね。
いや、もっとひどいと思う。
もっとひどいです、もっとひどいけどでもその延長線上にあるやつなんですよ、きっと。
うん。
だからその延長線上のその根本にあるのは、会社のボールペンを自分のものにしちゃったとか、
うん、
もう今の会社ってほんまそれでもダメなんですけど、うん、会社で充電しちゃいましたとか。
当然だって言われますからね、
そう。うん。なんか多分その延長線上なんでしょうね、あれ。
みんなそうですね、会社でスマホ充電してないのかっていうと、
うん、
充電してると多いよ、うん、結構。
で、まあもちろんいけないことですし、まあ、やつのやったことは、もうせこいし、
うん、
ね、本人の人相も悪いし、奥さんにせこいって言われたらもう立つせないやろうし、うん、って思うんですけど、まあ、日本中の会社員が、
胸に手を当てて、
手を当てて、その公私混同、本当にしてないのかっていう。うん、
なことないよね。
会社のもんを買うときに君自分のカードにポイント入れてないかとか。
よくあるな、それ。
そういうのね。
どう、その扱い難しいですね、本当にね。
とか、うん、まあもちろんだから、どっかのいろんな人が多分もうマスであかんとか、おろそうみたいなこと決めてるんでしょうけど、うん、ねえ、 マスウェね、別にあの擁護するつもりもあの人好きなわけでも別にどうでもいいんですけど、うん、そもそも俺が選んだ知事じゃないし東京都民じゃないから俺は。
まあでもね、この放送してる頃にはね、うん、もういなくなってる可能性多分高いです。
そうか
だからこれカットしてるかもしれないです
まだいたら、
まだいたら大したもんですよ。
大したもんですよね、うん、
多分、う
ん、
この収録の最中に、
うん、でも選んだんは、
はい、
でしょ、
はい、
でまあよう言いますけど、
はい、
選んだ人たちのレベルに合った政治家しか出てこないですからね、絶対。
そうなんだ。
いや、そうでしょ。なんで、都民の民度が低いのに民度の高い知事が出てくるんですか。
じゃあ、あの、池袋の飲食店が汚いのに臭かったりするのも、僕らのせいなんだ。
いや、だって都民が使ってるんでしょ都民が使う。あれ、和歌山の人たちが行って使ってるわけじゃないからね。
若い者って言ったらそこまで評価なら、臭くならんと思うな。
うん。上岡龍太郎が言ってただけですけどね。
うん。
ひったくりしてんのは若い者の連中やって。でも、それ
ギャグやもう、うん。
それはギャグですけど、うん、だってまあ、都民が選んだ知事だし、都民が使ってる池袋だし。
うん。
うん。まあ言ってもブーメランですからね、うん、みんな。
みんなブーメランですよね、発言ね。
そうなんですよね。うん、まあ、だから。
僕らも気をつけないと。
いや、僕ら分かってますよ。分かってますけど。
大きなブーメランが刺さってるよ、坂本さんってなるよ。
そう。ね、なんかもう、うん、ヤフオクで裸の女の絵良かったらしいとか、そりゃそう。
その使用用途はって言われて、それで、いや、それで抜いてたわけではないけど、女の人が使用用途はって言われると、ドキッとしますよね。
それ抜いてたらそっちの方が尊敬するわっていう。
いやいや、すごいなって。
すごいなって思いますよ。逆に絵とかそんなん買ってたっていう、いや、もっとないの、もっとないのって思いません？
もっとあると思います、それやったら。
あかんとこね。
うん、
だって、評価の欄で評価をつけないでくださいって言ってんのに評価つけられてさ、お分かりになると思いますが、CD30 枚みたいななんかこう、あるじゃないですか、そういう買ってはいけないような CDR とか、うん、DVDR とか。あれでしょ、やっぱり、マスオさんも評価はつけないでくださいってこう、入れてるわけでしょ、ヤフオクでは。いや、大変ですよ。知事なんかなるもんちゃうよ。
うん。
うん。だってあれ、おそらく同じようなことやってる政治家いるでしょ。
まあね。
うん、絶対に。うん、ああいうふうに寄付金でこう、金を横に、やったりとか、そういう公用車か自家用車が分からないような使い方してるやつとか。
絶対いますよ、それは。
いや、だってもうね、そんな民主党とか社民党とかも、辻元さんもそうでしたけど、
うん、
みんなやってますよ。多分おそらくやってる。だから調べていったら、鈴木と三菱だけじゃないっていう可能性だってあるじゃないですか。
トヨタまで。
いや、まあ、やってないとは思いたいですけどね、うん。思いたいですけど、そもそもカタログデータが違うんだもん、みんな。
うん。基準がなかったんですね。基準がなかったっていうか、鈴木は、間違った方法をやってたんですね。
うん、間違った方法よか、こうかなみたいな。
こうかな、でも実際の車の方が、うん、実車の方が燃費良かったです。まあだから。それはそれ素晴らしいんだ。
まあ、それはそれで素晴らしいんですけど、お金なかったしね、みたいなこと言うじゃん。うん、いや、まあ、本当に、なんかこう、多分、ネットかなんかでも言われてましたけど、みんな勘違いしてるけど、日本人ってもともといい加減だったよ、みたいな。なあなあで来ましたよ、うん、今までっていう、
うん、
そこまではもうそこまでは言わないみたいな感じで今までずっとみんな来てたじゃないですか、うん、ここに来てもみんなこうねもうきっちりし始めるとあちこちからボロが出始めるのはしょうがないかなっていう、うん、だからその商売に関してだってもそのきっちり言い始めたら自分で商売してる店に出してるもん勝手に食べたりしちゃダメなんですけどね。
横領ですね。
そうなんです
ね。まかないも横領、まかないはいいのか。
なんかそういう風にしていくとどうなのかねっていう、うん、何もかもが。なんか公私の境が実ははっきりしてない国民性ってありますよね。
うん、
意外と。だから、それは今までこの小さい国の中でみんなでまあって言いながら、カタログは30キロで実際は20キロ。うん、まあ、みたいな感じ。
そんなもんだよ。
そんなもんで、みんな分かってますからね。
ベストエフォートだよ、みたいな、ね。う
ん、別に、そんなの、ね、あるとか32キロ。うん、で、実際22キロ。はい、その通りです。っていう風に思ってましたから、うん、誰も突っ込んでませんしね、燃費なんか。
そうっすね。
うん。
それでさ、携帯の転送速スピードとかも。
誰も突っ込んでね、その最大スピードはこんだけ出ますって言って、出た試しないじゃん。
理論値です。
理論値ですね。 でもいいっていう、
うん、
なんでも大体そうですよね。 ありとあらゆるものが、
まあ、盛りますからね、リリースの時にはね。
ですよね、
うん、
俺らからしたらプリクラなんとかせよって話ですからね。
あっちの方が先やろ
どう考えたってどんな目やねんお前らみたいな話ですからね、
うん、まあでももはやギャグになってるからいいんでしょうけど、
うん、分かってますけどね、プリクラがって、うん、何かっつうと上目遣いの写真載せますからね、自画撮りしてるやつは
熊本で頑張ってね、
自画撮りで、しかも上目遣いみたいなそんなにあの顔を小さく見せたいのかっていう
さあ、
まあまあこう、まあ、何の話をしてるかよくわかりません
けどでもまあ本当にメールいっぱいいただいて、
メールをいただいて本当にありがとうございますって話ですよ、
はい、今日は本来この辺で終わりですかね。
そうですね、
はい、
はい、
だんだん暑くなってきますが、
皆さんあの体に気をつけてですね、はい、まあ、突然最近、まあ、今日は5月ですけど連日30度超えてますから
ね。うん、まあ今はもう多分梅雨かな。
あ、でもね、今年は史上最高の暑くなるっていう噂もありますよ。
気をつけないと。
はい、気をつけないと。
はい。それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。